自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどんなお話をしてくださいますか？
はい。今回は仕事の自給について改めてお話をしてみようかなと思います。
あ、お願いします。
はい。
仕事の時給、興味のある方多いと思います。
興味ある方は多いといいですね。
うん。
この、ポッドキャストを聞いてくださっている方はといいますか、まあそもそもね、自給自足でセミリタラジオなので、
はい。
自給自足しつつ、まあ自由に暮らしたいなという方が多いのではないかなと、
はい。
思います。
うん、うん。
はい。で、自給的暮らし、自給自足のイメージは人それぞれなんですけど、
はい。
はい。まあ本格的に、できるなら本格的に、まあテレビに出るようなイメージの、
はい。
なんか山奥住んで、うん、野菜作って、
はい。
家作ってみたいな暮らしをイメージしてる方もいるかもしれませんが、
三栗さんですね。
三栗さんですね。本当ですね。
はい。
はい。それで、そうなった時に大体、
はい。
お金どうしよう、仕事どうしようの話が出てくるじゃないですか。
そうですね。絶対そこに行き着きますね。
絶対そこ行き着きますよね。
うん。
うん。でね、なんかイメージ的にはもう全てを捨てて、
うん。
人里離れた山奥でってね、よくなんかそういう描写がありますけど、
はい。
全然実際そんなことなくて、そんなことできないので、はい。で、そう、意外にね、山奥に見えて、うちも、
はい。
国道まで車で5分ちょっとで出れたりするので、
うん、うん。
山奥にいても別にね、街中と繋がってるんですよね。
近い。
つながってる場所もいっぱいある。
うん、はい、うん。
で、ということは普通に勤めながら自給的暮らしもすることができます。
確かに。はい。
ね。だから、そう、実はね、それで解決する人もそれなりにいるんじゃないかなって気がするんですけど。
そうですね。
うん。まあだから、そういう方はそんな自給的暮らしをしたらいいとは思いますが、
はい。
中にはですね、勤めることが苦手で、
うん、
もう会社に行けないとかね、
うん、
適応障害になってしまいましたとかね、
はい、
いう過去の僕のような人もいっぱいはいないですね。まあでもそういう人が自給的暮らししたいって思うのかなって思いますよ。
確かにそうですね。
というわけで仕事を自給したい人はどうしましょうかと。前振り長かったですね。
いや、やっぱそこですよね。改めて考えると。
そう。そうなんですよ。いや、そうなんですよね。結局僕がそうだったんですよ。本当に。本当に僕が、いやもうこれ以上勤められないからと思って、もう、それでパーマカルチャーとか自給自足に希望を見出したんですよね。改めて。また振り返ってみるとね。
はい、はい。
それで、まあ自分で仕事をしようと思って、
はい。
なんか、無謀にもパーマカルチャー研究所っていうのを勝手に突然名乗り始めて、自分で仕事しようとか思ったわけです。それで、まあ、遊歩同学っていうね、暮らしイコール遊びイコール仕事イコール学びっていうね、
はい。
もう暮らし自体が仕事そのもの。でもあるし、遊びでも学びでもあるよっていう有望同学のライフスタイルを、まあ、ずっとパーマカルチャー研究所のブログとか、ポッドキャストで、お伝えしてるんですけど、
はい、うん、うん。
改めて、その有望同学は理想はわかるけど、お金どうするんだ問題になるんですよね。結局ね。
そうですよね。
それで生活費全額稼げるのって 多分思うと思うんですよね。
うーん、
まあ、この問題をどうするか、どうするか問題。
はい。
はい。はい。で、まあ、考えていきましょうってことなんですけど、
はい。
まあ、言語同学の、こう、暮らしが仕事になるってどんなイメージかっていうのをまず話しますと、
はい。
まあ、暮らしの中でみんな、基本的にいろんな仕事をしてるはずなんですよね。仕事っていうか、家事でいいんですけど、
うんうん、
ご飯作るとか、
はい、はい。
洗濯するとか掃除するとかね。
うんうん、
はい。まあ、それはね、イメージしやすいですけど、まあ、僕で言えば、パソコン作業するとか、
うんうん、
まあ、畑作るとか、
はい。
うん。まあ、なんか、そういう仕事を暮らしの中でしてるんですよね。
うんうんうん。そうですね。
うん。で、じゃあ、その中で、好きで得意なことっていうのが、
はい。
人それぞれありまして、まあ、三つに分けてるんですよね。好きで得意なこと。
うんうんうん。
で、三つで分かるっていうのは、一つが好きで得意なこと、
はい。
二つ目、普通なこと。で、三つ目は、苦手でできない、やりたくないこと。で、普通のことは、まあ自分で普通でやればいいんですけど、
はい、
好きで得意なことって、自分のうちじゃ収まらないというか、もっとやりたくなる。
うん、
人の中の分までやってあげようかな、みたいな感じになるしね。
確かに。
うん、で、まあ、うちの妻のさえの例なんですけど、
はい、
服作りが好きなんですよね。
うん、
で、服を作ってくれるんですけど、
はい、
作る量と、まあ、着る量というか使う量というか、
うんうん、
大量に作っても、
はい、
家族で着れないんですよね。
ああ、もう大量作っちゃうんですね。
大量、そうそうそう。だから、好きで得意なことって、自分の暮らしの中だけじゃ消費しきれない分が作れてしまうんですよね。
うんうんうん、自然に。
はいはい。だから、その余った分を他のところにも分け与えることができるっていうことで、
うんうんうんうん、
これってパーマカルチャーの、まあ、3つの倫理と言われている、その3つのうちの1つの、フェアシェア、
はい、
英語で言うとフェアシェア、日本語で言うと分かち合いって言ったりしますけど、
うん、
のパーマカルチャーの倫理の1つの分かち合いなんですよね。
うーん、まさしくですね。
そうそう。で、その分かち合いが、分かち合い、仕事って分かち合いから生まれてるはずなんですよね。
うん、うん。
で、あ、これ得意だから、近所の上もやってあげるよっていう感じで、
うん、
僕のイメージだと、なんとなく江戸時代があって、
うん、
いろんな人がいろんな仕事ができて、得意なことを近所の人の分までやってあげるっていうのが、うん、いろんな人がいて、
はい、
それが循環して、
うん、
生きていたようなイメージがあるんですよね。うん、実際、江戸時代は知らないんですけど。
はい、はい。
うん。
うん、うん、うん。
っていう感じです。わかるかな？
わかります、わかります。はい。
で、別に、それは分け与えるっていうか、その感じで別にお金もらっていいと思ってて、
うん、うん。うん。
ただでやってあげてもいいですし、物々交換してもいいけど、別にお金ももらってもいいと思うんですよね。
うん、うん、うん。
それが、うん、遊歩同学の暮らしの中から生まれる仕事、
うん、
仕事の時給って感じなんですよね。
うん、うん、
うん。
はい。
で、これが、まあ自分の好きで得意なことでやりたいことでもあるし、
はい。
そんな感じでやってると、こう、直接感謝されることが多いと思うので、
うんうん、
なんかね、普通の仕事が、普通の仕事がライフワークだとすると、これはもうやっぱり人生の仕事みたいな感じのライフワーク、人生と一致した仕事って感じになると思うんですよね。
うん、うん、うん。そうですね、そうですね。まあでも今のお話を聞いてて、
はい。
やっぱりもやもやしてる気持ちに気づいた方、
はい、はい、はい。
っているんじゃないかと思うんですね。
あ、なるほど、なるほど。はい、はい。
はい、三つくりさんが、
はい、
その、物々交換してもいいし、うん、ただ、例えば、さえさんの服の場合は、
はい、
服をいっぱい作っちゃったから、
はい、
お裾分けするでもいいし、
はいはい、
それをお金と交換、
はい、
だから
売る
っていう形で、
ね、はいはい、
はい、もう仕事にしちゃってもいいしっておっしゃってましたけど、
はいはい、
なんかお金が絡むと、
うんうん、
いきなりモヤモヤし始めるっていう。
確かにね。確かに。
そこですよね。
それですよね。
はい。
いや、さすがに。
だからお金の価値が、やっぱり自分が作っているものよりも、上だっていう意識がありますよね。
ああ、なるほどね。なるほどね。はいはいはい、はい、はい。ありますね。ありますね。
はい。
うん。この、だから、お金の捉え方の話になっていきますよね、
はい、
そうなってくると。
そうですね、う
ん、だからなんかちょっと他の回でも言ったかどうかわかんないですけど、
はい、
あの僕はハッピーマネーとアンハッピーマネーっていう言い方をしていて、
はい、
まあ、僕が言ったっていうか、あの僕の大好きな作家の本田健さんが言ってる考えなんですけど、
はい、
ハッピーマネーとアンハッピーマネーですね。
うんうん
うん、まあ、あの、簡単に言うと、この、幸せとか、ありがとうという感情と共に流れるお金がハッピーマネーで、
はい、
今、あの、イキさんが言ってくれた、なんとなくモヤモヤとした、なんかそういう変な感情と共に流れるお金がアンハッピーマネーって言ってるんですよね。
はい。
で、ほとんどの場合、
はい、
流れてるお金、この世の中を流れてるお金がアンハッピーマネーが9割、
うん、
イメージ的に9割って感じですよね。
多すぎる。
なんでかっていうと、
はい、
なんか小さい頃買ってほしいものを買ってもらえなくて、自分はその買ってもらえないような大したことない存在だと思い込んでしまったとか、
うん、
あとは仕事をね、仕事に行ったらものすごい怒られたり、
はい、
なんかすごく嫌な思いをして大変な我慢をして得たお金が給料で、
はい、
給料は我慢料であり、
うん、
このお金っていうのは俺のこのなんか身を削って得たお金だみたいなね。で、この大事なお金をなんかね、あの何かを買うっていうのは奪われるようなね、
うん、
身を削られるみたいな、なんかね、そういうアンハッピー感。
はい、
がお金と結びついちゃっていると、なんか、
はい、
その自分のライフワークの何かを売るっていう時に、ああ、うん、っていう感じになりますよね。
そうですね。お金に対する変な思い込みですね。
まあこれはなんかしょうがないというか、うん、まあだからそういうなんかそこに気づいてどうなんかお金について考えていくかっていうこともすごく大事になってくるんですよね。このライフワークをやっていく、ユーモ同学を、
うん、
のライフワークで生きていく、仕事の追求するっていう時にはね、それについてもすごい向き合う必要があって。
うん、はい、はい。
ねえ、そうそうそう。
そうですね。本当に大事なところです。
ねえ、だから、
はい。
そう、だから、なんかね、つい自分で販売何かを売るときって、いやいや、これぐらいでいいですって言っちゃうんですよね。
そうなんです。
材料費だけでいいですとかね。
そうなんです。
ね、そうなんですよね。
本当は違うのに。
うん
本当はもっとこれぐらいいただいてもいい気がすると思ったりもしているのに、
はい、
なぜかちょっと低めの設定の料金で、はいはい、もうこれで十分ですと言ってしまう。
やっちゃいますよね。
やってしまいますね。
それで自分でそうやって言ってるのに、なんでこんな少ないんだとか。
そうなんですよ。もう矛盾だらけですね。ね、
矛盾だらけですよね。
はい。
だから、なんかね、ついね、そうやって、下げてしまったり。
はい。
まあ、なんか、そんなことで。
はい。
そうやってやっぱりライフワークで稼ぐとか好きなことで稼ぐっていうのは、
はい、
いやいや、どうせ私の趣味レベルですからみたいな感じで、
うん、
なんか、本当は本業レベルで稼げたらいいんだけど、もう鼻から無理だって思っている人が多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。そこまで到達するわけがないって。
うん、だから、ライフワークはするんだけど、
はい、
メインはこっちのライフワークで、あまり好きじゃないんだけど、しょうがないから、みたいな感じで、こうライフワークをやるっていうね。
はい。はい。
まあ、そんな人も多いかなと。はい。で、そうは言いつつ、細々と何年か、そのライフワークをね、
はい、
ずっと続けていて、
はい、
いますっていう人もね、中にはいると思うんですよね。
そうですね。
はい。で、その、リアルの世界で、
はい。
まあ、近所、 近所とかね、お友達の間で、ね、お友達のお友達にも買ってもらえてるんだよね、最近、みたいな感じで、
うん、
口コミで細々とやってますっていう人も、意外にいるなっていう、僕の身の回りですね。
うん、確かに。
うんうん、
それもね、とても素敵なことですけどね。
ね、素敵なことですよね。
はい、うん、
で。そういう方って、まあ、すごい、ずっと続けてて素晴らしくて、うん。そのライフワークにも誇りを持っていると思うんですけど、やっぱり細々で、
はい。
本当は本業レベルに稼げたらいいけど、いや、そんな無理だからね、みたいな感じで諦めてる方もいるかなと。
ああ、はいはい。やっぱり壁があるわけですね。
で、そのリアルの世界、特にリアルの世界だと、ね、お客さんと直接関われるので、
はい、
もうね、結構それだけで楽しくて満足ができたりもするんですよね。
はい。
だから、それはそれでね、すごい幸せなことでいいんですけど、
はい。
じゃあ、もうちょっとね、でも、やっぱり、もうちょっと本業レベルを目指したいなって思ったら、
はい。
こう、広げていきたいってなると、
はい。
今度、もう、個人事業主に、これを感じた、この不安を感じたことがない人はいないんじゃないかという個人事業主の不安の代表、
はい、
集客の不安にたどり着きます。
はい。
はい。
確かに。
まあ、要は、うん、ね、そう、だからね、売れる分だけ売ってます。私は特に宣伝はしませんっていう感じでやってると、ストレスは少ないんですよね。ストレスは少ないんだけど、やっぱり細々になっちゃいやすいんで。だから本業レベルでやりたいなって思うと、もうちょっと大きくしようかなってなると、まあ、集客の不安って、なんか、もうちょっと言うと、次の仕事の不安というか、結局仕事がないとお金にはならないん
です。そうですね。
じゃあ、もっと仕事欲しいって言っても、依頼してくれる人に会わなきゃいけないので。で、この仕事は途切れないだろうかという不安が、出てきたり。で、あとは、こう、もうちょっと広めなきゃなっていうことは、発信をね、まあ僕もいつも言ってますけど、
はい、
やっぱりリアルだけではなく、オンラインで発信をしていくっていう必要が出てきて、
うん、
で、発信していると、なんか、不安、やっぱりまた不安になったり、大変で辛くなったり、他のもっとすごい人を見て、ああ、いいなって思ったりしてしまってね。
ね、本当ですね。
大変ですね。
もう大変ですね、本当に。ね、心が安定しませんね。
本当ですね。いや、だからやっぱりね、難しいんですね。そして、発信で、オンラインで、ね、やっていこうと思ったら、最近はね、もう AI が急速に進化してて、なんか、みんなが有効活用し始めてるんですよね。
そうですよね。
ほら、別にね、自分は今まで通り今までの仕事をやってるだけなのに、
はい、
なんかだんだんね、自分ってなんか時代遅れのことやってるのかなって、なんか今まで通りの不安を、今まで通りの仕事をすること自体が不安になってくるというね、恐ろしい時代になってきました。
本当ですね、怖い。
怖いな。で、なんか、まあ、それ例えて言うなら、こうみんなは、
はい、
メールを使ってるのに、自分は未だファックスしか使えないみたいなね。なんかそういうような状況になって、今まではこうファックス使う人をなんかちょっと笑ってたのが、あ、自分が今なんかファックス使ってる状態になってるぞ、みたいなね。わかんないですけど。例えば、そんなイメージかなと、みんな急になんかすごいの使い始めた、みたいな不安をね。
わかりやすい。
いや、いろいろ。
はい。
ね、不安だらけですね。
そうですね。どうしましょうかね。
ね、どうしましょう、本当。ね、だから本当はライフワークを思い切りやって、
はい、
それを本業レベルにして、それで生活していきたい。そして、
はい、
そのね、その余裕とともに自給的な暮らしができたらいいなと。
はい、
うん。ね、なるんですけど、
はい、
まあ、やっぱりね、そのためには、まあ、発信を基本として、オンラインでも仕事を自給していくという必要があるかなと、
はい。
そして AI も適切に使いながらやっていく必要はもうこの時代しょうがないんだろうなと。AI はなんか、いろいろ AI をネガティブに捉えたところで、もう もう絶対レベルで普及していくので、でね、Google 検索並みに、うん、インターネット並みに、うん、携帯電話並みに普及していく、うん、なんか、と思ってますんで、まあもう基本的に AI を使っていくっていう方向で、
うんうん、
まあ、やっていくといいんだろうなと、
うんうん。
そんなことを考えている今日この頃です。
はい。そうですね、発信を基本として仕事を自給していくことが大切だと、
はい、
三つくりさんは思っていらっしゃる。
思っていると、はい、
はい、
でね、まあなんか、まあ、発信するってもうすごいね、あのメンタルブロックというか、まあ、抵抗、発信しようって言ってね、できる人なかなかいないんですよね。一時的に一週間一ヶ月できたとしても、一年二年って継続できる人がごく少なくて、うん、やっぱり、仕事の時給って難しいみたいなね、うん、ライフワークできるってやっぱり無理なのかなって思ってしまいやすいので、
うん、
その辺をクリアしていく必要があるなっていうことを、感じています。
うん、
なんか、回答になってないんですけど、問題提起で終わっちゃった。
メンタルブロックですね。
はい。ね、ありますよね。
うん、
こんな投稿して、あの人になんか変だと思われないかな、みたいな。
うんうんうんうん。
プロじゃない私が、こんなことを投稿して発信して、あのプロの方に笑われるんじゃないか、みたいな。
いや、本当にいろんなメンタルブロックがあると思いますけど。
はい。
でもこれ、に関しての、お話を、三つくりさん、近々してくださいますよね。
はい。
はい。
そうなんです。ということで、これは問題的だけに終わってしまったんですけど、
はい、
解決策というか、5月12日、はい、いきますね。告知的な。
はい。
はい。5月12日、仕事の時給に関するライブを行います。
はい。
19時からですね。
19時から30分間。
30分間です。はい。YouTube ライブ講座なので、うん、まあ、ライブ講座と言いながら、YouTube ライブなので、URL クリックしたら、パッと見れます、
うんうん。
で、別に顔出しとか全く不要で、ただテレビを見る感じで見れるんですけど、
はい、
この講座のタイトルが、集客の不安から卒業、AI 時代の発信で、ライフワークを本業に、というテーマで、YouTube ライブ講座を行います。
すごいそそられるタイトルじゃないですか。
あ、そそられますか。嬉しいな。一気さんにそう言って。
今回のこの回を聞いていて、はい、やっぱり今、もやもやした状態でお話終わっちゃってからの、この YouTube ライブのタイトルを聞くと、
はい。
はい。いや、ちょっと聞こうって思いますよね。
よかった。
探しようって。
はい。ぜひ、そう思った方は、ね、パッと見ていただければ、URL クリックしたら見れますので、まあ見るっていうか、聞くだけでも大丈夫です。
はい、はい。これの、はい、詳細というか、その、リンクだったりっていうのは、
リンクは、はい、概要欄に。
はい。概要欄にありますし、
はい。
パーマカルチャー研究所のホームページにもお知らせ、ありますかね。
あ、そうですね。いつものようにいろいろなところでお知らせしますので、
はい、
ぜひご参加ください。
はい。
あ、最後に、イキさんから、この、今、そそられると言っていただいた講座タイトルをもう一度言っていただいていいですか。
じゃあ、改めて、ちょっとご紹介させていただきますと、はい、5月12日火曜日、19時から、30分間、
はい、
三つくりさんが仕事の時給に関する YouTube ライブを行います。タイトルは、集客の不安から卒業、AI 時代の発信でライフワークを本業にという YouTube ライブです。ぜひ皆さん、無料ライブですので、
無料です。
はい。
はい。
ふるってご参加ください。
はい、見てください。
よろしくお願いします。ということで、三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。